令和4年9月定例会一般質問市政を問う。定例会では9月8日9日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会ホームページの QR コードが表記してあります。 http://www.city.mihara.hirosima.jp/site/gikai/ 三原市議会会議録検索。三原市議会 YouTube。 会議録公表は議会終了後おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。各議員の二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。各議員の QR コードが表記してあります。住広豊議員。どうする今後のコロナ感染対策。問い。コロナ感染対策の規制緩和が進行する中、感染者が急増している。1、広報内容を改め、クラスター情報、短時間接触者の感染リスクと行動自粛及び検査の推奨。無料ですぐ診断できる登録薬局での検査や自己検査、検査キットの常備について広報すべきではないか。2、保健所任せにせず、本市にも相談窓口を設置、広報し、高齢感染者等の支援をすべきではないか。3、教員を本市独自に採用し、空き教室のある学校から少人数学級を推進すべきではないか。答え、1、今後は県の感染状況や予防対策、接触者の注意点や検査の推奨、登録薬局、検査キットの常備について、わかりやすく発信していく。2、保健福祉課を相談窓口として、改めて発信し対応をしていく。3、少人数学級は感染対策として有効であるが、教員や教室、予算の確保が困難であり、国に対し引き続き要望していく。どうする参拝処分場の汚染防止。問い。本郷町では裁判所が有害物質の漏出危険を認めておきながら、工事の差し止めを認めず、処分場建設が再開された。市民の飲料水や農作物が汚染される危険が迫っている。不安に怯える住民に対し、必ず井戸水を守ると言えるのか。市民を守る立場から工事差し止めの本裁判に市が原告として参加し、立地規制型の水源保全条例に本気で取り組むべきではないか。答え、汚染防止のため県と協力して適正な廃棄物処理を促し、住民の不安とリスクの軽減に努める。裁判の原告参加は法的要件等の精査が必要であり、慎重に判断する。県が許可している処分場の立地を規制するのは困難と考えるが、水源の保全と市民の不安解消に向けて水源保全条例の制定を検討していく。意見。汚染に怯える住民のことを自分事として考えてもらいたい。写真。汚水の流出続く県内の処分場。写真終わり。
赤博樹議員、航路運賃助成の継続を。問い、 三原港と佐木港の運賃が昨年4月から約 37% 増となり710円になった。激変緩和措置として値上げ額分の回数券を本年度まで島民に配り、令和5年度に半額にして終える方針であるが、令和3年度の実績は対象者が何人で、いくらの助成額となったのか、また今後の対象者数の推移はどうか。答え、70歳未満の対象者は220人で、助成総額は約220万円だった。今後も同程度の対象者を見込んでいる。写真説明、佐木島行きの高速船、写真終わり。問い、周辺の同距離航路運賃と比べると極めて高い。また、須上港と尾道港を結ぶ高速船の島民運賃は560円である。より近距離の三原港間の運賃が高いことに市としておかしいと思わないのか。助成を継続すべきではないか。答え、運賃の上限は国の認可を受けたもの。値上げ幅が大きかったため、激変緩和措置として支援をしたが、市内の他公共交通利用者も、地域の状況により応分の負担をいただいている中、航路のみ恒常的支援は困難である。問い、離島は船が唯一の移動手段である。他地域と同じ考えとすれば、222円が妥当となるが、同じ市民なのに、島民は応分の負担となっていないのではないか。答え、車と船は違う。長期環境テーマとして、藻場再生の取り組みを。問い、本市、長期環境テーマとして、藻場再生の取り組みを提案する。理由一つ目は、漁獲量がここ10年で半減している。要因は、降水量の大幅な増加で、河川から大量の土砂が流入し、藻場が喪失していること。理由二つ目は、海に面する本市の新たな CO2 吸収源として、沿岸の藻場再生に取り組むことがカーボンニュートラル政策となること。以上の観点から、長期環境テーマとして取り上げるべきであると考えるが、見解を問う。答え、CO2 排出量実質ゼロの実現に向けて有効な手段の一つと考えるが、多額の費用を要するとともに、効果算定が確立されておらず、国等の動向を注視していく。正田陽一議員、水源保全条例の検討状況について。問い、水源保全条例の検討について聞く。本郷町南方に建設中の産業廃棄物最終処分場の工事が進んでいく状況の中で、将来への不安の解決策の一つとして、水源保全条例の制定の検討をお願いしてきた。本条例は、市民と行政が一体となって課題に取り組むために制定する。そして、そのための勉強会の設置、専門家会議の設置を過去の一般質問の場で約束をいただいている。しかしながら進んでいない。それはなぜか。また、進んでいない原因を考えたとき、新たな専門家の知見を取り入れるべきではないかと考えた。本件は住民側と業者側で裁判が行われているが、住民側の弁護士である専門家に知見をいただくことを提案する。答え、 水源保全条例は、市内の農業や事業活動の多方面に影響を与える可能性がある。また、他法令との整合性を図る必要があることから、慎重に進めている。産業廃棄物最終処分場の建設や運営に関する事案に精通する新たな専門家の知見を取り入れることについては、有効な手段の一つと考えている。写真説明。水源保全関連条例に関する第2回意見交換会の様子。写真説明終わり。問い。市内の他の事業活動への影響、他法令との整合性の答弁は、1年前から同じ答弁で変わっていない。再度指摘すると、1、検討のスピードが遅い。2、勉強会の設置はなく、意見交換会がわずか2回の実施にとどまる。3、専門家会議は設置されておらず、県の担当者と市の顧問弁護士との協議をそれに置き換えており、議会質問での約束が一部しか履行されていない。役所は期限がある仕事は期限通りやる。目標期限を定めて進めるべきではないか。答え。条例制定がなかなか前に進んでいないのは指摘の通り、できるだけ早く条例制定の方向性を決定し、市民の不安解消に努める。また、多様な知見の集約を図り、目的達成に向けて取り組む。朝平智春議員。里山保全計画は。問い。本市の里山は荒廃し、獣害や土砂崩れの原因となっている。本市の将来に関わる課題であり、今後の保全計画について、次の5点を問う。1、本市の里山の面積。2、本市の里山の荒廃状況。3、里山の荒廃による悪影響。4、里山の荒廃と獣害の関係。5、今後の里山保全計画。答え。1、山林と里山の区分けは困難であり、面積は把握できていない。2、里山の荒廃状況については、高齢化や人口の減少、生活様式の変化により、松枯れや倒木の放置などの里山が増加している。3、荒廃した里山は景観を損なうだけでなく、倒木が人家などに被害を及ぼす危険性などの環境の悪化につながる。また、人が山に入ることが減った結果、野生生物が里山を越えて人里へ出没する原因にもなっている。4、里山の荒廃と獣害の増大の関係については、倒木や茂った低木が野生生物の隠れ場所となり、野生生物を人里に近づけている。5、里山保全については、平成19年度から広島の森づくり県民税を活用している。観光地付近の景観形成などの森林整備を行う里山林整備事業では、令和3年度までに116ヘクタールの森林の整備をしている。また、住民参加型で森林整備活動を行う団体も増加しており、森づくり事業を継続していく。写真説明。市道に覆いかぶさる里山の樹木。写真説明終わり。教職員の休憩取得は。問い、1、休憩取得についてどう指導したか。2、半数が取得できないとあったが、本市の実態は。 3. 実態調査を行い、実態を明らかにすべきでは。答え。現在、休憩時間の利用状況、あるいは本来の目的に応じた利用ができない、それぞれの要因を把握するところまでは至っておらず、改善に向けては、これまでより掘り下げて実態を確認する必要性を認識している。今後、どのような方法で実態を調査していけばよいか検討していく。田直樹議員、投票率向上に向けた取り組みについて。問い、7月に執行された参議院議員選挙への取り組み結果について問う。答え、この度の選挙では、動画による啓発活動などに加えて、今回初めてイオン三原店に期日前投票所を設置した。7日間で4077人、1日平均582人の投票があり、商業施設への期日前投票所の設置は、投票率向上につながることから、今後も継続できるよう努めていく。写真説明。イオン三原店への期日前投票所の設置の様子。写真説明終わり。問い、商業施設への共通投票所の設置について問う。答え、共通投票所の設置は、二重投票防止対策等の課題があることや、他市町では投票所を削減する代わりに、共通投票所を設置している事例が多いことから、今後課題解決に向けて研究していく。問い、若年層の投票率向上に向けた取り組みについて、学校や駅に期日前投票所を設置してはどうか。答え、学校や駅周辺への設置については、尾道市や広島市で事例があるが、本市と比較して施設の規模などに違いがあるため、他市町の取り組み事例を研究していく。豪雨時の雨水排水対策について。問い、雨水排水ポンプ場の整備マニュアルとトラブルシューティングについて問う。答え、整備マニュアルについては、新設時や部品交換時に設置時期や耐用年数を記録し、マニュアル作成のための情報の蓄積を行っている。トラブルシューティングについては、不具合発生時、雨水ポンプ場遠隔監視システムからの通知を受け、現地を確認して、必要に応じた対応をすることとしている。緊急時に迅速な対応ができるよう、機器の操作方法などを共有するとともに、緊急連絡体制を整えている。問い、雨水排水ポンプ場の稼働状況の見える化について問う。答え、多くの市民がリアルタイムで稼働状況を閲覧できるよう、ホームページへの掲載を進めていく。また、施設への回転灯等の設置要望があれば、効果を確認するため、試験的に設置することも検討していく。新本明議員、災害復旧工事のあり方について。問い、気候変動による異常気象により多くの被害が出ている。今後ますます頻繁に起こることが予測されており、もはや異常気象ではないと思われるが、災害復旧にかかる考えや取り組みについて問う。1、原則原形復旧とされているが、今日の豪雨状況では、河川の構造的不備や断面的な課題が被害を大きくしているのでは。かさ上げや拡幅など次の災害を見越し、延長も含めた復旧ができれば、 安全性や経費についても有効性があると思うが、見解を問う。2、地域の小規模河川について、改良復旧的な次の災害に備えた復旧方法など、抜本的な見直しの時期ではないのか、見解を問う。答え、1、国の制度では、被災した施設を原型に復旧すると定められているが、状況に応じ、かさ上げや拡幅も認められており、今後も被災状況に応じて検討する。2、小規模河川などの一部区間の被災は、採択基準に満たないのがほとんどであり、状況に応じ、単独事業での対応も検討する。問い、現状に即した取り組みや対応を検討するとしながらも、結局は今までと何も変わらない。できないということではないか。市長は災害対策については、ハード、ソフト、両面の取り組みにより、災害に強い街づくりを進めるとしているが、市長の意向を全く反映した答弁となっていない。2年余りも家の周囲に土のうが積まれ、ロープが張られたままで生活する人の不安や心配はいかばかりか。市長の魅力は若さと行動力と実行力ではないか。多くの市民がそこに期待していると思う。災害復旧一つにもこの状況では不安を余儀なくされる。市長の災害に強い街づくりとはどのようなものか、改めて問うとともに、市長の思いにインパクトを持った取り組みを要望する。答え、頻発化してきている災害復旧に対し、市民の安全を確保するため、最優先に進める必要がある。毎年起こりうることを前提に、様々な備えをしなければならない。ハード、ソフト、対策両輪でしっかりと取り組みを進める。写真説明。令和3年7月豪雨被災箇所。令和4年9月9日現在の様子。写真説明終わり。久重信夫議員。持続可能な町内会組織について。問い、地域社会の核として役割を担ってきた町内会、自治会の存続が大変厳しくなってきている。高齢化が進み、若い世帯の加入者が減ることで、役員の担い手不足が大きな課題となっている。全国の加入率、2020年度は、72% で10年前から6ポイント低下し、広島市では10年間で29組織が解散した。次の4点について問う。1、町内会加入率の推移。2、町内会運営の問題点や課題。3、問題や課題解決のための市の取り組み。4、借家等で町内会未加入者への加入促進に向けた市の取り組み。答え、1、市の2022年度加入率は 64.8% で、10年前から 6.6 ポイント減少している。解散や組織統合で14組織が減少した。2、課題については、アンケート・ヒアリング調査により、活動の担い手不足、会員の減少、役員の固定化など担い手に関するもので、喫緊の課題と認識している。また、新型コロナの影響で、新たに課題が生じている。3、加入率向上のため、転入手続き時に加入促進リーフレットの配布や広報誌などによる啓発をしている。また、 町内会の事務事業軽減対策として、中山間地域の中核組織に事務局的な機能を担う22名の地域支援員を配置している。さらに、ファーストマイホーム応援事業や、新婚・新生活支援事業では、地域活動への参加を要件にしている。財政支援では、住民組織協力費、住民組織活動補助金を交付している。加えて、地域ビジョンを策定した中核組織に対し、地域経営推進交付金で支援している。4. ホームページや公式 LINE を活用した加入啓発を実施している。今後は、大家・不動産事業者に対し、入居者への加入リーフレットの配布を依頼するなど、新たな加入促進策を検討する。イラスト、町内会活動イメージ。イラスト終わり。問い、三原地域へ地域支援員制度の適用はできないか。答え、市全域への配置を検討する。